トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。季節は間もなく暦の上では冬、春に始まったこの番組で市町村長の皆さんに話を聞く中で季節の変化も感じます。市町村の今やこれからの動きもそうですが、イベントや祭りなど季節の話題も皆さんお住まいの町の市町村長をお尋ねし伺っています。皆さんにも放送を通して季節の変化、そしていいね富山を感じてもらえればと思います。今日お話を聞いたのは朝日町の笹原康直町長です。町の最近の話題やふるさと再生を目指し今年度から始まった朝日再生塾について聞きました。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町といえば翡翠が拾える翡翠海岸が観光名所の一つ、そこに観光交流拠点として整備された翡翠テラスが今月1周年を迎えました。その他外国人観光客誘致に向けての動きや新しい健康づくりについての取り組みなど最近の話題について笹原町長に聞きました。ここ1ヶ月ほどのですね、朝日町に関係したニュースを拾ってみました。まず翡翠海岸の通年観光でのにぎわい創出を目指し整備されました翡翠テラス、これ1周年迎えて記念イベント開かれましたね。
はい、そうですね。本当に県外からもおいでになりますので、町としてもよかったなというふうには思っています。特に親子でのイベントの翡翠探しも夏場はやってたんですが、最近若いカップルさんが仲間しく探している、私も嬉しく思っちゃいますけど、
翡翠テラスができたことで翡翠海岸にこれ来やすくなったということですね。
それは事実だと思ってます。好天の時ももちろん素晴らしいですけども、日本海の波の荒々しさも、これもまた逆に一つの魅力ではないかなというふうに思っています。
その1周年の記念イベントの際ですね、富山県で国内では初めて開かれました世界で最も美しいワンクラブの世界総会に参加された方も訪れましたね。確か
そうですね、最終日の20日の日に朝日町に訪れました。非常に興味深く翡翠の石に対してと、もう一つは名物のタラ汁を堪能されて非常に喜んでおいでになりました。とにかく富山県の中でもこの宮崎の翡翠海岸、透明度はもともと綺麗だということも合わせて PR させていただきました。これはやはり、価値があるねというふうに海外の方にも評価を得たところであります。
それからですね、今月に入って台湾の旅行会社とかメディア関係者を招かれまして、町内などを巡るツアーを実施されました。
そうですね、インバウンド対策として3年目を迎えますが、春の七時層と合わせてこの翡翠海岸の2大スポットを PR してきたところでありますので、昨年度は300名余りだったものが今年はもう7倍強の2000人を超える形で着実に数字的に上がってきたのというふうに確信をしています。
そのインバウンド事業に対する町の考え方はいかがでしょう。
これだけ海外の方々や町内外県外の方々から来ていただけることが着実に分かったわけでありますので、観光を通じながらそこでやはり金が落ちる仕組み、ビジネスにつなげていく必要があるだろうというふうに思っています。
それから年を取って運動や認知機能が低下する状態をフレイルというそうですが、町としてその予防に取り組むことになりましたね。
はい、そうですね、ご縁があって万能敏さんと一緒に取り組む形になりましたですけど、やっぱりもう人生100年時代ですから、ポイントとなるのは健康寿命をどう延伸するか、そういった中で住民参加の 地域包括ケアを通したまちづくりということも大事だろうということで、町と南砺市も非常にまあいろんな形で養護関係でありますので一緒にやろうよという形で、私清水からも田中市長に電話いたしまして、じゃあせっかくだから一緒にやりましょうという形で、この10月の4日には東大と一緒に協定を結ばせたという流れです。
南砺市さんと一緒にですね、東京大学高齢社会総合研究機構ですか、そこと連携協定を結んだということなんですね。まあ、そのフレイル予防でですね、大事なのは地域でチェックに当たる住民をですね、サポーターとして養成することだということなんですよね。
はい、基本は行政が主体ではなくて住民が主体でやること、これが大きなキーではないかなというふうには思っていますし、そういった動きに対して後押しをしながら、やっぱりその高齢者が元気で住みよい環境づくりにつながっていくことに対して共に連携してやっていきたいなというふうに思っています。
まあ、朝日町ではさまざまな事業を進んでますけれども、特にフレイル予防ではですね、住民が地域の高齢者の健康に気を配りながら互いに支え合う地域づくりですか、今後の取り組みに期待したいと思います。
はい、ありがとうございます。行政と町民の皆様が共にやるということは、これは大事なことだというふうに思っています。こういった一つの事業を通してですね、町づくりにつながることを町とっても大きく期待をしています。はい、
フレイルは健康な状態と介護が必要な状態の中間段階とされ、適切な対応には運動や栄養、社会参加が大切だということです。朝日町や南砺市が進めるフレイル予防のプログラムが今後どう進められていくのか、特に地域での住民主体の取り組みがどんな形になるのか、他の市町村でも高齢化が進むだけに新たな取り組みとして注目されるかと思います。トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。さて、ふるさと再生を目指し今年度から始まった朝日町再生事業、中心になっているのが商工会青年部や若手農業者などによる朝日再生塾です。町長や町の職員が塾生として参加し、さまざまな提案に耳を傾け、町の再生事業としての具体化を目指します。前回の放送で紹介した今年度から始まった町活性化の道を探る朝日町再生事業でですね、朝日再生塾というのがありました。今のその再生塾の状況をお話しいただけますか。
今回でもうすでに、商工会青年部、そして、町づくり会議に、そしてまた農家の皆様方と3つ終わったわけなんですが、非常に皆さん自ら考えて自ら行動をして考えておられる会社は非常に驚きと関心を持っております。特に町づくり会議というのはもう完全に住民主導でやっておいでになるという、自主的に活動してられるということに関しては本当に町にとっても心強く持っていますし、それが本来の町づくりにとっては大事な大事なことではないかなというふうに思っております。今後ともそういった皆様方に対してしっかり町が連携をしながら町づくりにつなげてまいりたいというふうに思っています。
3つのですね、再生軸がすでに終わったんですけれども、その中でですね、アグリネット朝日という、これ農業の皆さんですね、その団体とのですね、再生軸でいろんなその提案があったというふうに聞いてますが、はい、
この農業の門は大事と言われるのは後継者がいないねという、大事なのはスマート農業も合わせてやっていかないと後継者は育たないよねという、基本的に後継者とスマート農業は切り離してはいけない、これをセットにしながら、今後の後継者育成、スマート農業に向けてやっていかなければならないというのは大まかな農業従事者のご意見、そしてまた町もそのように認識したところであります。
後継者育成のためにですね、現在整備が進んでいるのが農学者という施設ですね。
はいはい、国の補助金をいただきながら農業者の、宿泊と研修等を、ほぼ整備して、この10月にもふるさと回帰支援センターで、農業従事者の募集 のセミナーも行ってきたところですが、町の後継者に担うような形で新年度で本格的にというふうな流れで、今日浅谷町はあります。
その中ではですね、大学生の農業インターンシップも行われてきましたよね。
はい、過去に3回やって、非常にまた若者 の, その農業に対する意識が高かったと思っています。いつも夏場にやっているんですが、今年度は今2月下旬にインターンシップの受け入れを予定しているところであります。いずれにしろそういった若い世代にも関わっていただきながら、農業の魅力、そしてまた農業 の, その育成の発掘にもつなげてまいりたいというふうに思っています。
今後のその朝日再生塾の動きとしてはどうでしょうか。
農会が2月上旬ぐらいを予定しているわけなので、そういった中でも新年度でその有効な施策というものに関しては積極的に取り入れてまいりたいというふうに思っていますし、何より良かった点は皆さんの意見を施策に反映していただくということが、関わってきた皆様にとっては町づくりに参画したという意識がついたというのを持っていますので、そういった声は大事にしてまいりたいというふうに思っています。
朝日再生塾での成果が朝日町を大きく変えることにつながるといいですね。
そうですね、やっぱり住民主導というのは非常にこれは大事なことだと思っています。
町の基幹産業の一つである農業分野でも後継者育成やスマート農業導入に向けた提案があった朝日再生塾。ふるさと再生に向けてそこでの提案がこれから迎える町の新年度予算編成に生かされていくことになりそうです。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原町長に話を聞いています。さて、秋から冬、朝日町も表情が変わります。朝日町を訪れるきっかけになるようなですね、この秋から冬にかけてのイベントなどご紹介いただけますか。
はい、船川ベリーのイルミネーション約58,000球、今予定では11月の22日から2月の中旬までを予定しているわけなんですが、もちろん現場でもそんなから見る姿もいいんですが、高速から見るイルミネーションも非常に素敵で、結構長年やからも好評でありますので、今年も楽しみにしています。
そうですか。はい、海外の方も、ね、来ていただくといいですね。
そうですね、春の4月のみならず、やっぱ残雪ならまた5月もたくさんのことが多いになるわけなんですが、こういった冬場のまたイルミネーションともまた綺麗なのかなというふうに思っておりますので、止水テラスと合わせて年間を通して来ていただくことも町にとって嬉しいことにつながっていくと思ってますので、大いに期待をしているところです。
笹原町長の朝日町に来たらここに寄ってねという場所はやはり止水テラスですかね。まずは
そうですね、夏場の暑い時期もいいんですが、この冬場の日本海の荒々しさもあったりして、そういった意味では日々違う形のものが見れる止水テラスというのも面白いのかもしれませんですね。
それから商店街がね、最近新しく名前をつけたという、
翡翠商店街という形の中で、商工会の女性部の皆さん方も自ら考えて動き出してくれているということ、これが行政主導ではなくて、商店街の皆様や町民が主体でやっているということに関して町にとっては非常に嬉しく思っています。そういった頑張ってくれる皆様方に町もしっかりとサポートしてまいりたいというふうに思っています。
翡翠テラスは1年を通して楽しめますし、新たに命名された翡翠商店街をですね、これ散策マップもできたそうですから、それを手に歩いてみるのもいいですね。
そうですね、はい、お待ちしております。
翡翠商店街を外国人観光客がもしかして作られるかもしれない外国語の散策マップを手に歩く姿を想像してしまいます。冬場はイルミネーションが輝く船川べり、台湾を中心とした外国人観光客を招くインバウンド事業が本格化しているだけに、来年のこの船川べりの春の四重草、桜、チューリップ、菜の花、そして残雪の山が織りなす風景を見に、去年に比べ7倍となった今年以上に多くの外国人観光客が訪れることに期待します。今日は朝日町の笹原康直町長に 最近の町の話題やふるさと再生を目指す朝日再生塾について聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。来週は富山市の森正史市長に開業日が来年3月21日に決まった路面電車の南北接続やスマートシティへの取り組みについて聞きます。それではこの辺で。小山健一でした。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りしました。